はようございます。言論 NPO 代表の工藤靖です。毎朝さまざまなジャンルで活躍するパーソナリティが自分たちの視点で世の中を語るオンザウェイジャーナル。今日は言論 NPO と題して私工藤靖が担当します。8月も終わり、朝晩少し秋らしい気候になってきましたけども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。さて私と言いますとですね、国会の動きもかなり緊迫していますので、選挙のための政策評価の準備で今非常に忙しい日々を送っています。ただこの間とても気になったのは、日本の領土問題をめぐってですね、中国や韓国との間で対立が深まっていたことです。特にこの前はですね、私もよく知ってるんですが、日本の中国大使のですね、車が襲撃されて、車についてた国旗が取られてしまうという騒ぎも起きました。心配なのは、こうしたその国民感情の悪化に政治が引きずられてしまってですね、どんどん最悪な事態になってしまわないかということなんですね。で、特に領土問題っていうのは、ナショナリズムに火がつきやすいだけにですね、次第に強い発言とか過激な行動が幅を利かせてしまうことになってしまうんですが、それでいいのかということをちょっと僕たちは今考えなきゃいけない段階に来てるんじゃないかと思うんですね。ここは少し冷静な目が必要だと私は思っているんですが、皆さんどうでしょうか。ということで今日のオンザウェイジャーナル言論 NPO は、この領土問題をどう解決していったらいいのかということについて今日は考えてみたいと思います。この問題はとても難しいのですね、今日は非常に専門家でですね、この前私も本読んだんですが、日本の領土問題っていう本を書いてらっしゃるですね、外務省の元条約局長でですね、今京都産業大学世界問題研究所所長の東郷和彦さんにですね、今日は電話なんですね、ちょっと京都にいらっしゃるって話で、ちょっと電話でつながってますんでですね、東郷さんと話をしながらこの問題を考えてみたいと思います。ということで東郷さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、早速ですが、まずは日本と中国韓国の領土問題がかなり深刻になってですね、
はい、
反日感情が非常に高まっていると、
はい、
でこうしたここまで過熱している理由っていうんですか、背景というのはどういうふうに東郷さん考えてるんでしょうか。
中国韓国では反日感情を過熱してますけれども、
はい、
日本でもですね、反中反韓感情というのが高まっていると思うんですね、
は
い、
そうですよね。
でこれは工藤さん最初におっしゃられたように、
うん、
非常に心配な状況だと思います。
はい、
なぜこうなったかについてはおっしゃるように、うん、その領土問題というのはそれぞれのナショナリズムに直結しますから、
はい、
一旦そのナショナリズムの蓋を開けてしまうと、ちょっと歯止めが効かなくなりかねないと、
は
い、いうところがあるわけ で、
ね、はい、
今中国と韓国との関係では、日本においてもそれから中国韓国においてもそういう状況が起き始めていると思います。
うん、
ただやはり日本としては、
はい、
その長期的に見て何が日本に一番いいのかと、
うん、
いうことを心当たりで、
うん、
もう一度冷静に考える必要が絶対あると思いますね。
そういう冷静な目がちょっと必要な段階に来てるんで、
はい、それはもう間違いないと思います。
はい、それでちょっとこの尖閣竹島もですね、はい、まあ、基本的に私もですね、日本の領土だと思ってるんですが、ただ相手も自分の領土だと思ってるわけですから、領土問題の紛争っていうのが現実にあるわけですよね。
はい、
でただその状況はその尖閣と竹島ではちょっと違ってて、尖閣は日本が実効支配してて、
はい、
竹島は韓国が実効支配してると。でこの状況が全く異なる中でですね、この2つの問題が同時に起こってるという状況なんですね。
はい、
この問題をどうしたら解決の方向に向かうことができるんでしょうか。
はいはい、おっしゃるように問題の性質、
はい、
これ全く違ってるんですね。したがって解決の方向というのはそれぞれ処方箋が全然違うと、
はい、
いうことをよく考えなくちゃいけないと思うんですね。
はい、
ただいずれの場合もですね、
うん、
日本の国益という観点から考えますと、その本当の最終的な解決、
うん、
つまり領土交渉をして、
うん、
決着はこうだと、
うん、
いうことに持っていくというのは非常に難しいと思うんですけれども、その一つ前の段階で、それぞれの問題についてどう対応するかと、
うん、
いうことについて相手国政府と話をして、
うん、
でその問題がナショナリズムの火をつけないような形で、
うん、
収めると、ここまで持っていくことはですね、
うん、
私絶対に可能だと思うんですね。
あ、そうですか。
はい、ただそのためにはですね、
うん、
いずれの問題についても、相手国政府とよく話をしなくちゃいけない。
なんかただ今、両国政府とか政治家がですね、なんか閣下してますよね。なのでもうちょっと時間かかりそうな感じなんだけど、やっぱりでもそこに行かなきゃいけないっていう段階だっていうことですよね。
それを目指してですね、手を打っていかなくちゃいかんと、それで閣下してますからね、それはすぐ実現しないかもしれないけども、その方向に向かって、日本の政府は断固としてですね、揺らぐことなく手を打っていくべきだと私は思いますね。
要するにこの、私もですね、この領土問題少しいろいろ勉強して、非常に分かりにくいのがですね、国交正常化の時にこの領土問題というのがあったんですが、やっぱり当時知恵を出してですね、なかなかその領土問題をある意味でこう棚上げしたりしてですね、とにかく戦後国交正常化ということを優先したんですが、その時以降のプロセスがですね、なかなか正確に国民が理解できないため、分からないためにですね、政治家がですね、自分の都合でこうなんかこの交渉はこうだはずだとかですね、こうなんか言ってこう考えを変えてしまうような状況があってですね、例えばこの前私あたり尖閣では周恩来さんとか鄧小平さんがですね、当面この尖閣問題非常に厳しいので、将来世代に考えてもらおうと、今知恵がないんであればですね、ということの棚上げしてたからこそ日本が自己支配できていると、要するにそれに対して中国は今現状維持を、結果として認めててですね、ただそれに対して中国の方でもこうカリカリ来る人たちがいるのでですね、不安定になってるんですが、ただその状況もその棚上げ自体が合意してなかったっていう政治家がいたりですね、何がなんだかよく分からなくなってしまうんですが、これどういうふうに考えればいいんですかね。
いや、その点が、きちっと説明され、国民に対してね、説明されていないとすれば、それは私はなはだ問題だと思って、私前外務省におりましたので、工藤さん最初に おっしゃられた本ですね、あれはその過去にどういう経緯があったのかということを私なりに今は民間の立場ですけども、もう一度説明しようと思って書いた本なんですね。
かなり詳しくです。これぜひ読んだ方がいいなと僕思ったんですが、
そうです。尖閣に関して言えば、まさに今おっしゃったように、周恩来鄧小平が今の世代では解決できないから、次の世代の知恵に委ねようということに対して、明らかに日本政府はですね、暗黙の了解って言いますか、言葉ではっきりした約束をしたということではないと思うんですけども、要するにそれでいいやという処理をして今日に至ってきたと、
それで国交正常化をしたんですよね。
これは否定できませんよね。
否定できないですよね。
この最近になってですね、特に90年代になってから、やはり私思うに中国の方から、その暗黙の了解のままで将来の世代が解決するまで何もしないという立場変えてきてますね、今ね、ですから変えてきたのに対しては日本の方もきちっとした対応しなくちゃいけないというのが尖閣に関するただいまの状況だと思います。
そうですよね、だから変えてきた、つまりこう中国の中もですね、中国が経済的な大国になってですね、軍事的なその動きがあってですね、その先進その偉い人たちのこう約束がですね、ちょっとなんだか薄れてきてるんで、ただそれに関してはそういう合意だったんじゃないかということを言えればいいんですが、なんとなくそれもなかったって話になっちゃうと、一から全部やり直しになるとですね、これはとんでもない時代になっちゃう。
今の時点では日本政府は、いわばその鄧小平の意向をね、忠実に守って、手を触れないようっていう政策取ってるわけですね、日本の方は。ですからそれを変えるんであれば、世の中に分かるように変えるということを言う必要があると思うんですが、ただ気をつけなくちゃいけないのは、中国が政策を変えてきた結果、彼らは場合によっては実力を行使してでも尖閣に入ってこようという動きが2008年ぐらいから明らかに出てきてますので、それはやっぱり日本としては受け入れられないと私も思うんですね、だからこれに対してはやはり万が一入ってきたらば日本は叩き返すぞと、だから入ってくると損をするぞというふうに中国に思わせるような、そういう力の配備というのは尖閣に関しては私絶対必要だと思います。
なるほど、ね、
ただ力の配備だけやりますとね、これは世界史見るとみんなそうですけども、相手がまた力を配備して果てしない軍拡競争みたいになって、最終的には力同士がぶつかるんで、そういうことにならないように、話し合いをして、その力のこっち 違いを持つということはこういう意味だと、うん、いうことを相手に説明して、うん、絶対にその戦争にならないような外交というのを同時にやらなくちゃいけないと、う
んうんうん、あの今東郷さんの方から戦争って言葉が出ててですね、多分一般の人が聞いてる人はですね、まだ領土問題っていうのは確かに日本の領土なんですが、この紛争っていうのがそこまで大きな問題になるっていうことが現実に実感として感じない、なかなか理解しにくいんですね。ただ確かにあの歴史的に見ると中国とあのソ連の国境でも本当にあれ紛争になりましたよね。
そうです、まあ、あの戦争というか、まあ、武力衝突
になりますよね。
1969年に中国とソ連はまさに国境で武力衝突をして、でそれがまあ収まっていって、うん、今の中ソ関係と中ロ関係というのがあるわけですね、
うん、
ですから日本も、うん、あのそういう世界の中に入ってるんだと、いうことはこれはあの一刻も早く国民の皆様全体がご理解いただかなくちゃいけないんだけど、でもだからといってなんて言いますかね、そんなにこう恐怖に怯える必要はないんで、
そうですね、
そう、
はい、
あとそれには備えあれば憂いなしって言いますけど、
今度竹島の問題も同じででしてね、今度こうあっちはですね、ちょっと歴史的に見ててもやっぱりその非常にこうなんかはっきりしない形で言ってですね、強引にこう抑えられてしまったと。それでこの前大統領が上陸するって形で、これはちょっとこちらの方がやっぱり理不尽だと思うのは当たり前ですよね。
ただね、これも、それじゃあどうして今の竹島がこういう状況になってるのかと、いうことははっきり国民の皆さんをね、分かっていただきたいと思うんですね、
はい、
つまり竹島問題っていうのは韓国の立場から見ますと、1905年に日本が竹島を領有して、それから1910年に韓国を併合したと、
はい、
したがって竹島の領有というのは韓国併合の第一歩だったと、これはもう例外なく韓国人みんな思ってるんです、したがって竹島の領有を日本が主張すると、韓国の植民地化、これを日本が正当化しているというふうに彼らには聞こえるというのが、まあこれまで日韓関係をやってきた人たちがみんな感じてたところなんで、やはりそういう状況なんで、日本政府は竹島問題を、竹島を返せという話をですね、韓国との間で韓国の外交交渉の中心問題に持ってきたことはこれまでなかった、でこれは北方領土を取り返せという私がやろうとしてきたことと比べると大きな違いがあるんですね、だから日本はそういう意味ではずっと我慢してきたわけなんですが、今回の李明博大統領の竹島訪問、それとテレビを通じて彼が送ってきた、はい、イメージですね、これはその日本人の我慢に対して、非常に挑発的だったと。
挑発的ですよね、
それは否めないんで、したがって日本も少しというか今までと違った言い方を、韓国にする必要があると私も思います、ただその時にですね、一番言わなくちゃいけないことは、韓国は絶対自分たちのもんなんだから、日本と絶対話もしないと、
はい、
この韓国の一方的な言い方っていうのはやりすぎだと、私はそれが日本が韓国に対して言うべき一番大事なことだと思います、はい、
この領土問題の件なんですが、私もこうアメリカ海外に行くとですね、なんか日本の主張っていうのは聞こえてきませんよね。なかなかやっぱりこういう問題が起こったからこそですね、なんかこう今回国際司法裁判所に提訴するとかあったんですが、やっぱりこういう問題だってことをその世界に結構言っておくっていうことはいろんな形では必要なんですよね。
まあね、外務省のホームページご覧になりますとね、竹島問題に関しては、パンフレットを作って、10カ国語にそれ訳して、一生懸命外務省も世界に言おうとしてるんですけど、しかし、おっしゃるように、いまいちですね、そこの効果は。
でさて、ちょっと一番僕は東郷さんに今日出て聞きたかったのはですね、東郷さんのさっきの本読んで私もおやと思ったのはですね、というかこれしかないかなと思ったのはですね、領土問題の解決ってのはやっぱり主権国である以上なかなか譲ることが難しいので、なかなか難しいということはもう否定できないと思うんですが、しかしこの問題が武力衝突とか戦争になってしまうと、で加熱して国民感情がわーって対立するとか、それを抑えなきゃいけないという局面だとすれば、何かやらなきゃいけないだろうと。したらその本の中にですね、東郷さんがその領土も交渉に関する三原則ということを提案したということを言ってるんですね。で私これ非常に大きなヒントだと思ったんですが、これどういうことなんでしょうか。
今私が竹島と尖閣に関して申し上げたことの、延長にあるんですけど、結局領土というのは2つの国のうちのどちらかが実効支配をしていると、 で実効支配をしてない方がですね、改正と主張すると、これがまあ北東アジアの3つの領土問題の共通の特徴なんですね、それで私は3つの原則というのは、まずその領土を改正という方ですね、これは武力には訴えない、実力行使はしない、これをコミットしないと本当に危険なことになるんですね、それで日本は竹島と北方領土を要求してますけども、実力行使をするということは全く考えてません、問題はそうすると尖閣について中国が実力行使をするというのをやめてください、こういうことになりますね、しかしこれは一つですね、もう一つはですね、じゃあその実効支配をしている方、つまり北方領土に関してはソ連ロシア、それから竹島に関しては、韓国、それから尖閣に関しては日本、こっちの方はですね、相手に対して実力行使をするなという代わりにですね、相手の言うことは話は聞くと、こういう態度を私取るべきだと思うんですね、でないとその実力行使をしようというか領土を返せと言ってる方は、実力も行使するな話も聞かないと、これはやっぱりないですよ、でロシアとの交渉をずっとやってきまして、私が一番ロシアに対して腹が立ったのは、領土問題は存在しない、したがって日本と話をしない、グロミーク外務大臣は当時8年間ですね、そういう強圧的な態度を取って日本に一回も来なかったんですね、
今日本が同じ態度をちょっと取ってません、
今まさに尖閣に関しては日本がその態度を取り、竹島に関しては韓国がその態度を取ってる、これは日本も韓国も両方とも改めなくちゃいかんというのが私の第二原則なんです、
わかりました、ちょっといろいろ聞きたいんですが、ただ僕はこの動きをどうしても動かしたいんですが、やっぱりその政府レベルだけではダメでですね、こういう僕たち言論票もそうなんですが、民間側がもう少し対話で汗をかかなきゃいけないなと思ってるんですが、どうでしょう。
いや、おっしゃる通りで、このね、話をするっていうのは実は政府レベルでは非常に難しい点があるのは私も理解するんで、その政府がやるのは難しい部分はですね、民間が動くべきだと思うんですね、それで竹島に関しても尖閣に関しても、私のこの接触している範囲で、韓国人中国人と話をしてますと、結構そうだねっていう人たちいるんですよ、このね、過熱した雰囲気と大違いなんですね、ですからそういうきめの細かい、かつその人間関係のある人たちとの間で話を実際に始めるというのが私長期的に見ても非常に必要なことじゃないかと思ってます、
私もちょっとそれやりますんで、またちょっと力貸してください、
お願いします、
どうも東郷さん、今日はありがとうございました、
どうもこちらこそ、ありがとうございました、
じゃあちょっと今東郷さんの話をして、基本的に領土問題に関してですね、私も東郷さんの本読んだりいろんなことがあって、この問題ちょっとそろそろ考えなきゃいけない段階に来てるなっていうことはすごく感じました。ただその時にですね、やはり僕たちもそうですけど、自分たちのこれは領土なんですが、これによってこうナショナリズムがわーってこうなっちゃってですね、対立して戦争になって武力行使みたいな状況というのは全くありえないってわけじゃないので、現実的に南沙諸島ではですね、かなり中国とベトナムとかフィリピンとかですね、かなり緊迫してるんですね。なのでやっぱりこういう問題っていうのをきちっとそろそろ考えなきゃいけなくなってきたなと。で、私は実は言うと言論票は北京、中国との対話のチャンネルがあってですね、この番組でも言ったんですけど、7月の時にですね、尖閣問題ちょっと話をしようよっていうことを中国と話したんですね。つまりどういうふうにしてこれが領土問題を僕たちは解決するっていう、多分そこまでは僕はできないと思ってるんですね。ただ少なくともこの領土問題が大きな大変な武力的な大きな展開になることは避けるしかないと。で、そういうところの合意をすればですね、一回は頭を冷やすことができるんじゃないかと。で、その冷やしてる間にですね、今度はその国民レベルとか政府レベルでもいろんな議論をしていくっていう環境づくりがことが必要だしね、その環境づくりをどうしてもやりたいと私は思ってます。で、今東シナ海とでも ASEAN とあと中国では東シナ海の行動宣言とかですね、ここもやっぱり領土問題というのはかなり深刻なんですね。ただこういう問題は南シナ海だけじゃなくて、多分東シナ海、全体に対しても僕たちが問われ始めているという感じをしていますので、少なくともこの問題はその市民レベル、民間レベルでも少しずつ考えていかなきゃいけないというふうなことを思っています。ということで時間になりました。 今日はですね、ゲストに京都産業大学教授、世界問題研究所所長の戸郷和彦さん。戸郷さん、前は条約局長で、さっきの北方領土問題で交渉してた人だったんですが、この領土問題をどういうふうに考えていけばいいかということに、基本的な話をですね、今日は考えてみました。で、これはですね、ちょっと継続していきますので、また皆さんご意見、ご感想があれば、ぜひお寄せください。どうも今日はありがとうございました。